ボランティア連絡会スイタスマイル第131号、令和4年9月1日、編集発行、スイタ市社会福祉協議会ボランティアセンター、スイタ市ボランティア連絡会、郵便番号 564-0072、スイタ市出口町19番2号、市立総合福祉会館内、電話 06-6339-1210、 吹田市ボランティア連絡会ホームページアドレス https://suita-boraren/jimdoforen.com/。 吹田市ボランティア連絡会のマークがあります。丸の中に V の字、右下に星印、V の上にアルファベットで SUITA、丸の外側に広めよう、深めよう、ボランティア活動とあります。ボランティア連絡会吹田スマイルは、赤い羽共同募金の配分金により発行しています。1番、広めよう、深めよう、ボランティア活動。座ったままでもできるユニバーサルスポーツ、ウェルネスダーツ体験講座。吹田市ウェルネスダーツ協会仁徳会長は、輝ける生き生きとした人生を送れるようにダーツを通して健康寿命を伸ばそうと活動をされています。投げること、手加減をすること、点数を計算することが脳によく、体幹を鍛えるとの説明がありました。ダーツゲームの名前は聞いたことはありましたが、年齢、性別、障害の有無を問わずに楽しむことができる障害スポーツであることが素晴らしいと思います。ダーツを楽しむことでフレイルを予防し、健康寿命が伸びるのがポイント。ところで、私も今回初めての経験でしたが、簡単そうで体験してみると難しいのが感想です。千里山コミュニティセンターでの体験会に、ぜひ参加したくなりました。生涯、人生で、認知症の言葉とは無縁であるためにも。ちなみに、ゲームは標的のボードまでの距離は 2.1 メートル。3人1組で対決し、1人3本のダーツを代わる代わる投げ、1投ごとに引き、こもごも。それがまた交流にとても良かったです。私のチームには初めてとは思えない上手な方がおられました。ホットスイタ、名村学ぶ。写真が3枚あります。大きな写真、始まる前の緊張感、ワクワクドキドキ。説明、マスクをした参加者たちが色とりどりのチーム分けのビプスを着て、手に手にダーツを持って椅子に座って待っています。大きな写真の下に2枚写真があります。左側、ナイスショット。説明、ダーツボードに向かってお一人が投げているところです。両脇に3人が立ち見守っています。右側の写真、軽快な説明。説明、ダーツボードの前に1人、横に3人が立ち、後の人は椅子に座った後ろ姿です。写真終わり。2番、9月4日日曜日、スイタフェスタ2022、スカイランタン、 土台部分組み立てはボラレンが。吹田市都市魅力部シティプロモーション推進室から400個のスカイランタンの土台部組み立て依頼を受け、ボラレンみんなで取り組みました。写真が11枚あります。まず右上、夜空に飛ぶスカイランタンです。その下に横に3枚並んでいます。左から2枚目、説明。皆さん机の前にずらっと並ばれて土台作りをしています。3枚目、久しぶりにボランティアに参加できて嬉しかった。説明、何か紐を巻きつけています。4枚目、説明、両手で糸を引っ張っています。ランタンの土台の制作途中です。その下に3枚の写真が並んでいます。5枚目、作業をしながら交流ができ、気分転換にもなりました。6枚目、吹田フェスタの夜が楽しみ。7枚目、みんなですればあっという間に。一番下の段に4枚の写真があります。8、9、10は手元の写真です。紐を10メートルに揃えて巻き、止めて重りをつける。説明、糸巻きハンドルに紐を巻いています。最後は、初めての方とも会えて楽しかった。説明、作業を終えて感想を話し合っています。写真終わり。3番、5月30日月曜日、大阪府市町村ボランティア連絡会総会。今年度総会は対面で開催されました。令和3年度の活動はすべてズーム開催、研修会、交流会はコロナ禍を踏まえ中止だったと報告がありました。今年度の活動はすべて対面での開催を計画され、その他会計報告、予算案なども承認され、無事終了しました。総会後、周南公立大学福祉情報学部教授森本智美氏の講演があり、会う、集まる、やってみる、話し合う、共有する、つながる、認め合う、場や機会を作り出していくことがボランティア活動の発展と地域福祉の推進に寄与すると話されました。講演後のグループワークの自己紹介では、定年をきっかけにボランティア活動を始められたというお話が多く聞かれ、吹田社会福祉協議会ボランティアセンター水田さんは、皆さんの話を聞き、ボランティアを始めるきっかけづくりをこれからも社協はしていきたいと話されました。4番、コロナ禍でふと立ち止まった今、活動について少し新しい空気を吸ってみませんか？全く関わりがないと考えていた学生さんの活動を知ることは参考になり、将来の期待につながるのではないでしょうか。今回は大阪学院大学、関西大学の2校のボランティアグループに活動紹介をお願いしました。大阪学院大学。大阪学院大学ボランティア部は70人ほどの人数で活動をしています。主な活動として毎年クワイ祭り、オープンキャンパス、新入生歓迎桜プロジェクトなどに参加をしております。また、地域のボランティア活動にも力を入れており、大阪マラソンのサポーター、高齢者へのスマホ講座など、様々な活動をしています。クワイ祭りでは、5月に苗植えから始まり、9月に収穫し、12月に本校で一般の方に販売しています。オープンキャンパスでは、 来場される高校生や家族の方の案内や学校紹介、学生相談などを行い、私たちの大学を紹介しています。新入生歓迎桜プロジェクトでは、新入生の方に一枚の桜の花を渡し、大学での目標や目的などの思いを木の上に飾り、桜として展示しています。また、大学生向けの学生交流会も行っています。学生交流会では、コロナの影響で充実した大学生活を送ることができず、友達を作る、交流を持つことができないときに、オンラインでも仲良く、楽しく交流できないかと考え企画しました。この企画は学生の皆さんに楽しい時間を過ごしてもらい、大学生活の思い出になる活動にできたらと思います。現在では初の対面での交流会も企画しています。他にも個人でも活動依頼を受け、部活の人と共に参加するなど、新しい取り組みにも挑戦しています。ボランティア部、石田大と高本明弘。写真が2枚あります。1枚目、グループ集合写真。説明、緑の中です。地域の人たちとくわいの収穫した時のグループ写真のようです。2枚目、イベントでの活動。説明、ビニールプールにスーパーボールが浮かんでいます。子供たちが座っている後ろ姿です。写真終わり。関西大学。私たちは遊びや体験などの交流の中で子供たちと共に楽しみ、感じ、育み合うため、吹田市を中心として学童への訪問や地域のイベントへの参加、手伝い等の活動を行っています。活動を通して子どもたちからは様々なことを学ばせてもらいました。その一つが、傾聴力の大切さです。例えば、複数人の子どもたちに同時に話しかけられたとき、私は全員の話を聞き取れず、なんとなく相槌を打つのが精一杯になってしまいます。しかし、それでは自分の話を聞いてもらえていないと感じた子どもたちは話すことをやめてしまいますし、私の話も聞いてくれなくなります。対話とは、まずは自分が相手の話をよく聞くところから始まるのだと、子どもたちとの交流の中で学ばせていただきました。ここ数年はコロナ禍で学童訪問の機会が大幅に減ってしまい、また企画していたイベントが直前で中止になるなど悔しい思いをすることもありましたが、子どもたちに喜んでもらうためにと、紙芝居、人形劇の練習や、子どもたちに向けた動画配信などに取り組んできました。現在では少しずつ学童訪問やイベントも増えつつあり、子どもたちとの交流ができることに改めて喜びや楽しさを感じています。これからも子どもたちの笑顔のために、さらに活動を増やしていければと思います。関西大学児童文化研究サークル赤とんぼ川村郁美。写真が2枚あります。屋外にて親子向け紙芝居。説明、学生が2人前に出て紙芝居をしています。その向かい側で子供たちが座って、それを眺めています。2枚目、子供たちにクイズを出題。説明、赤い絨毯を敷いた室内です。学生が一人、パネルを持っています。子供たちはみんな正座して、長机に寄りかかりながら、それを見ています。 写真終わり。5番、9月10日11日土曜日日曜日、みんなの健康展、メイシアターにて。吹田市ボランティア連絡会では、来場者の方に喜んでいただけるよう、今年度はオリジナルのキーホルダー作りを行います。SDGs の観点から、材料には使用済みの切手を使います。切手をよく見ると、地域性やその年に流行した絵柄が描かれており、思い出にふけりながら楽しく作ることができます。また、キーホルダー作りは、指先を細かく動かすので、健康にうってつけの活動です。ぜひご来場の際には、近くの人と思い出話に花を咲かせながら、キーホルダーを作っていただければと思います。ご来場お待ちしています。写真が2枚あります。見本を作っています。説明。3人の人がテーブルの上で作業をしています。2枚目、オリジナル作品完成。説明、切手を使ったキーホルダーとたくさんの古い切手があります。写真終わり。6番、9月11日日曜日、応援に行こう。健康展ステージ発表。メイシアターショーホール、午前10時から10時半、歌体操介護予防市民塾。1、好きになった人。2、お手を拝借。ほか。午後1時半から2時、松髄流支部会。1、支部、吉野海子。2、支部、錦秋城。3、詩吟、白帝城。4、支部、集中、四季を聞く、ほか。7番、行事案内。4つあります。1、第39回みんなの健康展。日時、2022年9月10日土曜日、13時から17時、11日日曜日、9時半から16時、場所、メイシアター2、3階、手作りコーナー、ステージ発表、ボランティア相談、コスモスの会、日曜のみ。2、灌漑バス研修、日時、2022年10月12日水曜日、行き先、神戸の次世代水族館、アトア、アルファベットで ATOA、2021年10月29日オープンの施設。3、大阪府市町村ボランティア連絡会北摂ブロック交流会、日時、2022年11月7日月曜日、13時から15時。場所、メイシアターレセプションホール。4、親睦交流会。日時、2023年1月13日金曜日。場所、メイシアターレセプションホール。8番、吹田市社協ボランティアセンターからのお知らせ。2つあります。1、子育て支援傾聴ボランティア養成講座。相手にゆっくり寄り添いお話を聞く活動です。5回講座。日時、11月9日水曜日、15日火曜日、21日月曜日、29日火曜日、12月2日金曜日、いずれも午前10時から正午。場所、夢つながり未来館。定員、先着20名。参加費、 2000円。申し込み期間、10月3日月曜日から11月4日金曜日。2. 歌体操ボランティア養成講座。歌体操のボランティア活動を始めるための5回講座です。日時、11月4日金曜日、11日金曜日、17日木曜日、25日金曜日、12月2日金曜日、いずれも午前10時から正午。場所、総合福祉会館。定員、先着20名。参加費、無料。申し込み期間、10月3日月曜から10月31日月曜日まで。問い合わせ、ボランティアセンター。電話、06-6339-1210。9番、ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、気軽にご相談ください。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話、06-6339-1210。土、日、祝日、除く。メール、水社協、susyakyo@muA.biglobe.ne.jp。 10番、編集後期、今年は梅雨がとても早く明けたかと思ったら、戻り梅雨なる梅雨のような日が続き、そして毎年と同じような猛暑になりました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。どんな天候でも、ボラ連の仲間たちは様々な活動を楽しんでいて、コロナ禍にもかかわらず、元気で生き生きしています。皆さんもぜひボランティア活動をしてみませんか。ママ55、エビタニ千代子。これでボランティア連絡会吹田スマイル第131号を終わります。